片山弘子作、菊池さんの思い出。菊池寛さんが忠直経行状記を書かれるより少し前だったと思う。時事新報の文芸記者として、ある日私の大森の家にインタビューに来られた。ある日ではなく、ある夜だった。アイルランドものの翻訳に私が夢中になっている自分で、私の訳したものについて何か書いてくださるためだった。電話もなく突然だったので随分慌てた。ちょうど夕飯が済んだところで、その日はすき焼きをしたから家中玄関の方までネギの煮えた匂いが漂っているらしいのをひどく恥ずかしく思った。すき焼きを食べたと言って恥じなくてもよいわけだけれど、私はネギの匂いが嫌いで、いつもすき焼きのごちそうを歓迎しなかった。しかし、菊池さんのインタビューと片山のうちの夕飯とは何の関係もないことだから、まず応接間に生じて、お互いに10年の友達のように話し合った。菊池さんも大学の時分は大層アイルランド文学に興味を持たれて、新市長に戯曲の解説なぞ書かれた。その夜の話も無論その方面のことで、どんなことを私が言ったか、長い時間の経った今は何も覚えていない。いろいろな話の後で、取り留まらないことばかり申し上げましたが、どうぞ上手にお書きになってと私が言うと、いいです、うまく書きます、と愛想よく言われた。菊池さんはその頃も、後で偉くなられてからと同じ、素朴なような合法のような、そして大変ギャラントな人柄であった。一生を通じて、あの方はいつも親切な気持ちよく人の世話をする兄さんぶりで、それにいつも若々しい好奇心をいっぱい持っておられる人だった。奥さんは以前養子されたんじゃないですか？というようなことから。私はひどく不精ですから、船に乗ったりしてどこへ行く気もしません。と言うと、僕は行ってきたいですね。ちょっとでよろしい。半年ぐらいでも。僕たちの洋行は5000円もあればパリからロンドンまで行けますね。足りなくなったらパリから帰ってくればそれでもいいんです。とそれを楽しい夢のように言われた。若いその日の文学者は本当にその5000円を欲しいと思っておられたようだ。男の方はようございますね。私も男ならきっと行きたいでしょう。と私はため息をして、そして心の中では別のことを考えていた。私が考えていたのは、お金が欲しい。たくさんお金が欲しい。自分がどこへも行かれない代わりに、こういう熱心な文学者を世界中歩かせてあげたいと。大変僭越な願いであったが、若く純粋な心に考えていたのである。玄関で別れるとき、私はすっかり肩の張らないお客さんのように、さっき菊池さんがいらしたとき、うち中すき焼きの匂いがしていたようで、初めてのお客さんにすっかり恐縮しておりました、と言うと、靴を履きながら、そうでしたか。僕はそういうことはあまり気がつかないんです。と言って笑っておられたけれど、小心な善良な私の心持ちをよく飲み込んでくださったらしい。その夜以来、私は何かとすぐ菊池さんに相談をかけた。手紙や電話で。それはいつもアイルランド文学のことや翻訳のことだった。菊池さんはいつも頼まれた以上にいろいろ世話を焼いてくださった。 私は幸運であった。遊び半分のような私の仕事なぞ誰が読んでくれたろう。それは家庭の女の仕事に好奇心を持つ人もいたかもしれないが、菊池さんが序文を書いてくださったり、出版書店の紹介をしてくださったりして、どうにか一冊一冊の本にすることができたのである。小石川富坂上のお宅にも、雑司ヶ谷のお宅にも伺ったけれど、その後に私はどこか京橋あたりの喫茶店の2階でお会いしたことを覚えている。やはり何か本のことであった。ついたての外にテーブルや椅子があって、そこでお菓子とコーヒーが出た。お別れしようとして立ったとき、菊池さんが、ああ、そうだ、あなたに伺えばわかる。若い女は、つまりお嬢さんは、夏場織を着ますか?と聞かれた。着ません。あれは奥さんだけです。奥さんだって着ない方がいいのでしょうけれど。私が言うと、あれは余計なものですね。今新聞に書いている小説のお嬢さんに、羽織がいるかどうかと、ちょっと気になったんです。と菊池さんが笑って言われた。それからもう1世紀の何分の1か過ぎて、終戦後は奥さんたちの羽織も完全に廃れた。そんなものを羽織っていると、斜陽という形容詞をかぶせられる世の中である。最後にお尋ねしたのは、文芸春秋社の2階で、下のグリルに降りてアイスクリームをいただきながらお話をした。この時は本のことでなく人事で、込み入ったお話だった。私は炉の一重を着ていたから、多分8月の末か9月であったろう。その時ぐらいからと、私は文学婦人で亡くなって、普通の家の主婦になった。カタカナの文学はもうすっかり廃れて、それに大きくなった息子と娘を持っている主婦は、ペンに用がなくなり、ひどく生真面目みたいな顔で暮らしていた。時々浜作やローマイヤの食堂などでお会いしたこともあるが、ただ黙礼するくらいになった。私の遠慮であったのか、それとも全然別世界の住人になったためであったか。菊池さんはそういうふうな考え方をする人ではなかったのだから、私自身の引っ込み思案からそんな風になったのだろうと思う。今、遠い昔のいろいろなことを思い出して、あの方の寛大な心に深くお礼を言いたい。この気持ちが届くかどうかはわからないけれど、届けば嬉しい。